漁業と環境について話すラジオ、お相手はグッチーと
コウです。
どうもこんばんは。
こんばんは。
もうだいぶ秋深まってきたんですけれども、
そうですね。
秋といえば何ですか？
秋といえば、
うん、
食欲の秋。
そうやな。なかなか、俺そんなに食べてないつもりでもなんかの痩せへんねんな。
そうですね。まあ、だんだん動かなくなってきますしね、秋になると。
そう。秋っていうのもあるけどね、やっぱりね、ちょっと、仕事の的にもね、動くのが少なくなってきたような気がする。
なるほど。まあ、そうですよね。デスクワークが増えてくるとか。
そうそうそう。
そういう感じになってきますもんね。
特に冬場は、季節的なものもあるし、年齢的なものもあるし。
あ、なるほど。
ね。
そうですね、年齢、まだちょっと僕は、もうちょっと先かなと、実感するのは、思ってはいますけど、うん。そうですね、年齢も代謝が落ちてきますからね。
そんなに食べてるつもりないねんけどね。
そうですね。まあ、そのうち、そういう時期も、私もやってくるかもしれないですけど。ちょっとそれは考えないようにしたいと思います。
お父さんがなんか太ってるイメージはないけどな。
まあ、スポーツやってますしね。やっぱり、走ったりとか、自転車こいだりとかも、
そう。
してますので。
そっか。
まあ、その辺も、大きいのかなと。はい。
確かに。秋になると、
はい。
まあ、食欲の秋もそうなんですけども、
はい。
お祭りの秋かなと。
ああ、確かに秋。秋。
秋祭り。そうですね。お祭り、秋祭りじゃない？お祭り。
確かに秋のイメージ。そうですね。夏はまあ花火大会で、
うんうん、
秋がお祭り、そんな感じですね。ね、確かに。
まあ、いろんな、ね、まあ、各町々に祀られている神社、あると思うんですけども、
うんうん、はい。
まあその神社のお祭りっていうのを、秋口にやることが多くて、
はい。
で、漁師の町でも、まあ、基本的には一緒。
ああ、そうなんですね。
うん。
で、
昔は、今でも、その、漁師の町の、神社のお祭りは、お仕事お休みになるんですよね。
もうみんな漁に出ない。
そう。
んですね。そうなんですね。
漁も出ないし、その、漁協もお休みと。なるほど。
そうなんですね。
うん。っていうことがあるので、今年もね、お休みがありました。
あ、秋祭りの時には。
そうそうそうそう。ただ直接さ、まあ関係ないっちゃ関係ないので。
なるほど。
まあまあ、単純にお休みっていう感じでね。
もちろん、そのお休みは、参加は絶対しなきゃいけないという体でお休みになるんですか？
いや、別にそんなことはないかな。
あ、そうなんですね。
うん。
あ、お休みだけいただいて。
本当にお休み。
あ、
うん。ただ、神社のおみこしが、
はい。
まあ、庄内ぐるぐる回るんで、
あ、はい。
そのみこしは、組合の方にも来るね。
あ、そうなんですね。うん、あ、じゃあまあ、そこで。
うん。もうあるし、商工会だとか、とりあえずいろんなところ行って、
なるほど。
で、祭壇みたいなのを設けて、
はい。
まあそこで、白い紙のついたやつを、フリフリと。
なるほど。
すると、いくらかもらえるっていう。
あ、そういう感じですね。まあ、うん、お賽銭なのか、なんだろう。
祈祷料みたいなのかな。
祈祷料みたいな感じなんですかね。
うん、だって、その前にもお祭りやるっていうので寄付を集めに来てるのもあるしさ。それもやりつつ、一振り二振りとかって、それでもまだお金取られるっていうことになると思うねんけど。
なるほど。
うん。
まあでも、割と地方ならではになるんですかね、そういうお祭りっていうの
は。どうなんやろね。
ですかね。
お祭りってなると、餅巻きなんかも。
ああ、餅巻き。
うん。
なんか、ちっちゃい頃に、はい、ちっちゃい頃に地元の商店街のお祭りかなんかですかね。
うん、
で、なんか、あの、もちろんもらう側ですけど、
うんうんうん、
巻かれて受け取る側で、ちょっと盛り上がってた記憶がありますね。
なんか、ね、各、そのお祭りだとか、あと、餅巻き一番やるのはさ、家建てる時の、
ああ、はいはいはい。
胸上げ。
胸上げですね、うん、はい。
その時に、多く、まあ、餅巻きやるかもしれないんですけども。
そうですね。なんかその時の餅、焼いちゃいけないみたいな。
うんうん。
話あるみたいですね。そうそうそう。火事になるからっていう。
そうそうそうそう。
そんな感じですよね、確か。うん、
なので、で、漁業関係でもね、船を新造にするときに、
はい。
餅巻き。
あ、船の新造、家とかと同じような感じですよね。
そうそうそう。うん。餅巻きやる。
船でもやるんですね。
うん。
それは、もちろん陸上でやるんですよね。
そう、陸の上で。
そうですよね。
海の上では巻いてもね。うん。
なんか、海の上で人が待ち構えてて、泳いで持ち取りに行くみたいな。そんな、アグレッシブなイベントではないですよね。
うん。そこまでアグレッシブではない。そう。まだ陸の上に上がっている状態の船から。
ああ、なるほど。
投げて。
待ち巻きをして。
で、それだけじゃなくてね、北海道は結構ね、イベントでもね、餅巻きを、何かつけて餅巻きやってるわ。
そのお祭りとか、
そう。
胸上げとかじゃない時でもってことですか？
じゃない時でも。で、お祭りは結構ね、その、なんとか、地域の中の、物産展だとか、そういうの、イベントの一つとして。
ああ、なるほど。なんか、イベントの時は、とりあえず餅巻きみたいな、
そうい
う雰囲気なんですかね。
うん、で、大人も子供も一緒くたにやるねんけど、
はい。
なんかね、もう子供のこと巻き目も振らずに、じいちゃんばあちゃんが、餅巻き命みたいな感じで。
必死に取りに行くわけですね。
そう。もうちょっと子供ね、
まあまあまあ、
怪我させたらまずいから、
そうですね。
遠慮してもらってもいいと思うねんけど。
まあ確かに、子供になんかこう、いいお前行きな、みたいな、
うん。
そんなんがあっても、って感じはしますね。
いや、そうやけどね。
そうですね。
そうそう。と、
まあ。
まあ、で、先日もちょっと、物産展みたいのがあって、
はい。
そこで餅巻きやってましたけどね。
ああ。
うん、
参加し、餅巻きに参加して。
そう。俺はしたかったけど。
あ、そうなんですか。
うん。もう、じいちゃんばあちゃんがえらいエキサイト。
盛り上がってましたか。
うん。やっぱりね、北海道独特のなんか風習のようですよ。
そうですね。
うん、
まあやっぱ、お年寄りの方々も、そういうイベントが楽しいんでしょうね、きっと。
うん。そうそう。ボケ防止になっていいかも。
そうですね。いい刺激になれば、
うん、
まあいいのかなという感じはしますね。はい。
ということで、じゃあ本編いきますかね。
はい、本編いきますかね。はい。では、グッチーさん。
はいはい。
今回から、私の方で環境についてという話をさせていただくんですけども。
はい。はい、私、まあ、クイズ強いですよ。
クイズ強いですか？まあ、はい、今回は2回目と同じで、実は取り直しということもあるので、
はい、
その辺も加味して聞いていただければと思いますが、
はいはい、
まあその漁業を行うにあたって、
はい、
まあ一番必要な環境って何ですかね？
やっぱ網じゃないですか。
あー、取るものがないと、
うん、
そうですね、網を使って魚取りますからね、
うん、
まあ取るものがない、漁具、っていうことですかね。
そうそうそう。
漁具がないと。
船。
船。まあ船も、そうですね。漁業がないと。あ、船がないと漁業はできませんよね。うん、でも、もっと、ベースになるもので。
もっと？
もう、もうそれないと漁業という定義が存在しないわ、みたいな。
おー。海？
そうなんですね。やっぱり。ちょっとすごい、 わざとらしい感じになっちゃいましたが。
はいはい。いいよ。
はい。まあそうなんですね。まず、海が存在しないと、まあ海だけじゃなくて、まあ陸でやる漁業だったら川とか湖も含むんですけれども、うん、まあ水が存在しないと、そもそも漁業っていうのはできないんですよね。
うん、
でまあもちろんその環境っていう話をなるときに、まあ頭に最初に浮かぶ環境問題、まあ綺麗だとか汚いだとか、
うん、
まあ地球温暖化の影響を受けてるのかとか、
うん、
プラスチックが浮いてるのかとかっていうことも重要になってくると思うんですけれども、
うん、
まあ今回はそういう話に行く前に、まずその日本という国が、まあどういった水を抱えているのか、漁業をする場としての、
うん、
まあそういう話をしていこうかなというふうに思っています。
はいはい、うん、
で、まあ先ほど海、川、湖というふうに、言ったんですけれども、
うん、
まあまずはちょっと海の話をしていこうかなと思っています。
うん、はいはい、
まあつまりその日本という国がどういった海を持っていて、まあ囲まれていてなんですけど、うん、どういう海があって、まあその海がどういう特徴を持った場所だから漁業ができているのかと、
うん、
まあそういうような、まあ、海の環境ですかね、
うん、
についてちょっと今回はお話をしていこうかなというふうに。はいはい思います。
はい。
まあ、そのうち川とか湖のことについても、おいおいお話はできるのかなと思うんですけど、うんうん、そちらちょっとまだ勉強中ですので、後々ということで、お願いしたいなと思います。はい、まあ、それで、まあ、海の話をしていこうかなと思うんですけれども、うん、
はい。
日本っていうところは漁業すごい盛んですよね。
うん。
で、まあ、いろんなところで漁業大国だと言われてるんですけれども、
うん。
じゃあ、世界で、どのくらいのランキングに位置する漁業大国なのか、グッチーさんわかりますかね？
これ水揚げ量？
そうですね。生産量というですね。
量ね。金額という のは。からんもんね。
はい。そうですね。生産量という感じでお願いします。
2位か3位ぐらいじゃなかったかな。
まあ割と漁業大国というぐらいですからね。
そうそうそう。
かなり上位に位置してるのかなという感じはあるんですけれども、うん、まあ実は7位に位置していまして。
うん、
まあ、まあでも国連の加盟国が193ということを考えると、
うんうん、
まあもちろんかなりの上位に位置するのかなというふうに思いますね。で、まあこれだけ上位にいるっていうのは、まあやっぱりそれだけ、なんていうんですかね、空間として海を抱えていることがまあ理由なのかなと思いまして、まあどれだけ日本が海を持っているのかというものを調べてみました。まあそれで、まあそれの指標となるようなデータで、まあ、海岸線の長さであったり、
はいはい、
まあ、排他的経済水域というもののランキングも調べたんですけども、
うん、
まあ、こちらも6位ということで、まあ、やっぱりそれなりに上位にいて、
うん、
まあ、そういったことからも漁業生産の規模を支えているのは、まあ、もちろんいろいろな要因はあるんですけども、まず支えているのは、
うん、
まあ、こんだけ海を持っているからというのも、まあ、あながち間違いじゃないのかなというふうに。思いました。
もっとね、一昔前まではさ、やっぱり遠洋漁業っていうのがあったから、あ、
そうですね、航海に出てっていうことですね。
うん、そうそう、あの日本近海だけじゃなくて、人の国の近くまで行ってね、
そうですね、
取ってたから、まあ相当数は多かったんやろうけど、
まあ今は油が高くなったりだとか、
うん、
まあいろいろあまり遠くに、まあもちろん都道府県によっては遠洋のマグロだとかカツオだとか。うん、生産が多いところもあるんですけど、うん、やっぱり割と岸に近いところが生産のメインになるっていうことだと、うん、どれだけ、まあ、海を持っているかっていうことが重要になってくるのかなというふうに思っています、うん。まあでもちなみになんですけれども、
うん、
まあそれを否定するわけではないんですけれども、うん、あの先ほどの漁業生産のランキング1、2、3、4位が中国、インドネシア、インド、ベトナムというふうになってまして、
うん、
まあこれら、あの海岸線であったり、排他的経済水域の面積は全然上位には来ていません
。
あ、失礼しました。インドネシアに関しては日本より上です。4位につけているので。まあ、
すごいよね。インドネシアだって本当島の数多いもんね。
そうですね。島で、まあかつ結構ガタガタした海岸線で、なんですけれども、まあ他の中国、インド、ベトナムあたりは、まあ全然そういう理由には当てはまらないんですけれども、
うん、
まあこの辺っていうのは陸での養殖ですとか、
うん、
まあそういうのがかなり の部分を占めているので、まあ、またちょっと違う話になってくるのかなというふうに思ってます。まあ、それでですね、まあ、世界で6番目に海を持っているという、まあ、表現でいいのかわからないんですけども、うん、海を持っている日本なわけなんですけども、
はいはい、
じゃあまあその持ってる海ってどういう海なのかなというふうな、まあ、それこそ漁業にするにあたって、まあいい海なのか悪い海なのかっていうことが、まあ漁業を考える上で重要になってくると思うんですけども、
はい、
まあ結論から言うと、日本近海っていうのは漁業としては、漁業をするにあたってすごい適した海であるっていうことが言えます。で、まあその理由っていうのを順番にご紹介していきたいなというふうに思っています。はい、まず一つ目なんですけれども、日本の、まあ、太平洋側ですね、主に。親潮と黒潮っていう海流、聞いたことがありますかね。
はい、
まあおそらく中学校、高校ぐらいの地理の。
中学校ぐらいじゃないかな。
ぐらいですかね。まあ習ってると思うんですけれども。まあひょっとしたらなんか日本海流だとか違う名前になってたかもしれませんけれども。
ああ。そうね、日本海流。
ですかね。まあでも、正直、世界的に親潮黒潮で通じますので。できれば僕は、うん、親潮黒潮は変えずに、その名称で行きたいなと、
うん。はいはい。
まあむしろその学生の頃に、海洋学の授業の時に、
うん、
親潮黒潮は絶対に使いなさいというふうに言われたこともあって。
そう、ね。
なんかの、あれで、ですね、親潮が千島海流とかって、中学ぐらいの教科書で呼ばれてるんですけれども、
はいはい、
それに対して結構、うん、真剣なトーンで怒っていた先生がいましたね。なんでそんな名前つけるんだと。
お
親潮黒潮は世界的にもう認められてる名前なんだから、
うん、
それを使いなさいと。と、中学校の教科書に怒っていた先生がいました。まあそれはちょっとどうでもいい話なんですけども、まあその海流の存在っていうのが、まあ、日本の漁業を考えるにあたってすごい、まあ、重要なこととして挙げられます。で、まあ、その親潮黒潮がどういった海流かっていうのを聞いたことある人が多いと思うんですけれども、まあ、簡単に説明しますと、親潮っていうのは、まあ、北の方からですね、千島列島から北海道沖をま、ずっと南下してきまして、まあ、三陸沖か、もしくは時期によっては房総半島沖ぐらいまで、まあ、南下してくる寒流、まあ、寒い流れと書いて寒流。
そうですね、
冷たいよね、うん。冷たいやつですね。で、黒潮に関しては、まあ、東シナ海の方から、まあ、日本の南岸に沿って、房総半島沖に、まあ、東向きに進んでいく暖流。うん、まあ、こっちは反対に暖かい流れですね。うん、になってます。で、まあ、この二つの海流、それぞれ特徴がありまして、まあ、寒流である親潮っていうのは、まあ、水温が低いんですけれども、まあ、高栄養塩、うんまあ、栄養塩っていうのは植物プランクトンの、まあ、増殖する材料になる窒素であるとか、リンであるとかが、まあ、海に溶けたものになるんですけれども、まあ、その栄養塩っていうの濃度がすごく高くてですね、まあ、そのために、その親潮の中ではプランクトンというのがすごい増殖します。で、そのプランクトンが増殖するところでは、それを食べる魚とかも、まあ、いっぱい育てるということになりますね。で、親潮っていうのはそういう環境になっています。で、逆に暖流である、まあ、黒潮っていうのは栄養塩、先ほど、まあ、プランクトンの材料になる栄養っていうのは少ないんですけれども、うん、まあ、ここで、陸の話でもいいんですけれども、
うん、
くちさん、暖かいところと寒いところだったら、生き物の種類ってどっちが多いですかね？
やっぱ暖かいところの方が種類多いのかな？
そうですよね。やっぱり、うん、南米のジャングルとか、とんでもない種類の、生き物とかいますからね。
うん、
まあそれ海に関しても同じことになっていて、黒潮っていうのは栄養塩はもちろん少ないんですけれども、あったかいこともあって、その魚の種類だけで言うとすごい多いんですよね。
そうね、カラフルなやつも多いもんね。
そうなんですよね。南の海の魚みたいなのも結構いまして、でその親潮と黒潮違う特徴を持つ流れが。まあ、三陸沖から房総半島沖ぐらいにかけてちょうど交わっています。
うん、
で、まあ、そうすると、まあ、南からは多種多様な魚がやってきて、北からは、まあ、それの餌となる栄養塩プランクトンっていうのが豊富で、うん、まあ、そこでは、 魚もいっぱい多くなって、すごい漁場として優秀な漁場となるという構造になっています。
うん、はいはい。
で、まあそういう漁場が、まあ昔から日本の、まあかなりの生産量を占めているっていうふうにはなってますね。うん、で、まあその場所っていうのは昔から世界三大漁場の一つとして数えられているんですけれども、うん、まああと二つ、
はい、
グッチーさんどこかご存知ですか？
一つは、なんだっけ、大西洋の北大西洋かな？
北大西洋、はい。
あと、チリ沖？
ああ、そうですね、あの、カタクチイワシの。
カタクチアンチョビーよね。
アンチョビーですね。すごい有名ですね。
うん、有名よね。
と、まあ、半分正解でっていう感じなんですけれども、うん、まあ、正確に言うと、昔から世界三大漁場として言われているところは、
うん。
まあ、ノルウェー、イギリス、アイスランドあたりのある北海ですね。
うん、
あのあたりの、北東大西洋が一つ、
はいはい。
で、もう一つが、まあ、カナダの、まあ、東岸である北西大西洋のあたりと、うん
はいはい、
あとその三陸沖周辺。その三つを合わせて三大漁場っていうふうに言われています。
はいはいはい、
まあ、なんですけれども、現在は先ほど、あの、言っていただいた、チリ沖ですね、
うんうん。
そこを入れて、四大漁場という風に言ったり、うん、もしくは、その、カナダの東岸です、東岸ですね。うん、北西大西洋は、かなり漁獲量が減ってしまっているので、まあ、それの代わりにチリ沖を入れて、三大漁場という風に言ったりもしますね。うん、で、まあ、そのチリ沖は、まあ、ちょっと置いとくとして、その昔から世界三大漁場と言われている地域も、まあ、今回の三陸沖みたいに、親潮黒潮が交わっている、
うん、
寒流暖流が交わっているような環境と同じ環境でして、
うんうん、
まあそういった場所っていうのは、かなり漁場として世界的にも、まあ、あの、まあ共通して、でかい漁場になっているっていうようなことが言えますね。
うん、
でまあ、チリ沖に関しては、そういう暖流寒流が交わるところではないんですけれども、先ほど、寒流には栄養塩が多く含まれているというふうに言わせていただいたんですけれども、
うん、
まあそれ以外に、まあ、海底からの湧昇流という、うん、まあ湧き水ですね、湧いてくる流れが強いところっていうのも、まあ栄養塩のかなり濃くなる場所になっています。で、まあチリ沖っていうのはそういう海域で、まあそれが理由で漁場として優秀だというふうになっていますね。まあ今海流がまあ、親潮黒潮というものが存在して、それが、日本の漁場として優秀、
うん。
日本の周りの海がですね、
うん、
漁場として優秀ですよという説明をさせていただいたんですけども、うん、じゃあ海流の他になんか漁場として日本の近海がですね、
うん、
まあ優秀ですよっていう理由はないのかと。
はいはい。
ことなんですけれども、何か思い浮かぶことございますか？
なんだろう。これ前も、質問したっけ？
あ、何でしょうか？
初質問だっけ？
あ、これ初質問ですね。ちょっと変えてます。
他に何だろう
な。2回目ですからね。新鮮さを出すために。
なんだろう。今のその海流はやっぱ餌やでしょ？
まあでも黒潮っていう部分が、割と種類にも効いてきてますね、うん、そこに関しては、
うん。
その暖流が日本に入ってきてるっていうのは、きっと種類が多くし、うん、種類を多くしているという理由にもなってると思いますね。なので、まあ種類っていうのはおそらく海流が理由っていうことになりますかね、
うん、
きっと。
うん、他をってこと？
そうですね。
他で行くとなんだろうね。
そうですね。まああと、まあネタバレしちゃうと二つぐらいご紹介しようと思ってるんですが、
はいはい、
まあ一つは、もう一つは、まあ海底地形の話になってくるんですけれども、はいはい、あの陸棚ですね、大陸棚とか陸棚って呼ばれる、比較的浅い場所、
うん、
浅い海底が、まあ日本の近海っていうのは、すごく、まあすごく、割と多くてですね、
うん
まあ、特に北海道周辺であったり、日本海側であったり、
うんうん、
まあここで言う浅い、大陸棚、陸棚っていう浅いっていうところは、まあ、200メーター程度の水深の場所を言うんですけども、やっぱこういう場所って割と漁業資源が豊富になっていまして。
なんとか礁ってよく言うとこでしょ？
まあそうですね。
うん。
まあそういうような。
とかタイとか。
そうですね。有名なとこだと、日本海の大和タイ。
大和タイね。
武蔵タイとか、
うん。
そういったところにも。
うん。
まあそこは、大陸棚の中でさらにちょっと盛り上がってるような、大地上の場所だったりもするんですけど、
うん、
まあそういう浅い場所、それも含めてですね、うん、浅い場所っていうのが結構、まあ漁業をするにも、漁業資源も豊富でっていうのがあって、まあカニですとか、もしくはそこのカレーですとか、まああと北海道周辺の話だと、まあ北海道でおそらく一番取られている魚ってスケトウダラになると思うんですけど、
うん
ねうん、まあそれも、だいたい200メー
ター
ぐらいの水深で、
ねうん、
まあそういうような陸棚の付近にいるような魚だったりするので、
うんうん、
まあそういう地形が日本近海広がっているっていうのもかなり漁場として優秀な理由に挙げられるのかなという考えられますね。で、まあ海流、海底地形と来たんですけれども、
うん、
まあ最後にもう一つ紹介させてもらえる理由としてましては、
はい。
まあ、これは私が学生時代に専攻していた分野なので、今後もちょっと内容としては多めになってくる可能性はあるんですけれども、
うん、
日本列島って結構、まあ、ガタガタしてますよね。
うん、
海岸線が。
うん、
まあ、そのせいで、内湾とか、
お
まあ、内海、まあ、でかいとこだと瀬戸内海、有明海、
はいはいはいはい、
もしくは、まあ、内湾だと東京湾、伊勢湾、うん、大阪湾、まあもっといろいろあるとは思うんですけれども、うん、まあそういったところがかなり多いのかなというのもかなり理由として挙げられるのかなと思います。
うん、で、先ほど湾の中、
はい、
湾の中入る方が栄養も溜まりやすいというか、
そうですね。まあまず陸に近いので、
うん、
先ほどの栄養塩の話でいくと陸から河川からですね、
うん、
の供給っていうのは多くなりますし、
うん、
あと浅いと、その海底からの栄養塩の供給というのも多くなりますので、
うんうん、
まあその栄養塩の供給が植物プランクトンの増殖につながって、まあそれが、
はい、
まあ各魚種の餌になるという 流れになりますね。
うんうん、なるほど。
ですね。まあ、あともう一つ、その内湾とかそういう内海っていうところは、
うん、
結構外の海と、まあ、なんていうんですかね、囲われているというか、
うんうん、
遮られていますので、直接波とかが当たらないですよね。
あ
まあ、穏やかな、比較的穏やかな海というふ
う
になってます。
うんうん、
まあ、そういうところですと、やっぱり養殖業ですとか、
うん、
まあ、そういう施設を入れやすかったりですとか、うん、まあ、普通の漁業も、普通だったら出られないけど、出られるかなとか、漁、
うんうんうん、
にですね。まあ、そういうので、まあ、漁もしやすいというような環境になっていますね。まあそういうような環境が日本は割と多いのかなという、挙げられるということが挙げられますね。
はいはい。はい、
まあそのあたりが、日本の、まあ海が漁場として、まあ漁業をするにあたって、まあ優秀である理由なのかなというふうに、まあ調べた限りでは、ですかね。考えられるかなというふうに思います。はい。まあで、これ、今言った、まあ海流、海岸線、あと陸棚、まああと内湾とかですね。そういった理由で、まあ大体なんか、まあ漁業生産説明なんですかね。都道府県別に漁業が盛んな地域っていうのを見てみますと、まあ1位から北海道、長崎、茨城、宮城、静岡、三重という風になってまして、まあ、先ほどご紹介した、まあ理由で、だいたい説明がついちゃうのかなというような感じではあるんですよね。で、まあまず北海道に関しては、それこそ親潮の来るところで、まあ栄養豊富な海であるということ、まああと陸棚も周囲に広がっている、
そうね。
っていうことを言えますね。
養殖業もはさかんよね。
そうですね。まあ、ランキングで言うと、北海道は、まあ、ほぼ1位です。
そう、養殖、餌をやる養殖だけじゃなくてね。
そうですね、自然に、まあ、うん、主に貝ですよね。
貝類の養殖なんかも結構、
はい、そういった
特にホタテとカキね。
そうですね。
多いよね。
まあ、海面、まあ、ジャンルで言うと、海面養殖というジャンルになってくると思うんですけど、うん、まあ、それが3位 都道府県別に見ると3位になっていまして、まあそれ以外の、まあ、海で取る漁獲の漁業であったり、内水面の漁業であったりは1位ですね。
うん、やっぱりね。
そうですね。あ、ちなみに海面養殖で一番ってどこだと思いますか？
はい、愛媛？
ではないですね。
え、金額じゃない、数量か。
あ、数量でですね。
でも、瀬戸内っぽい気にはするんだけど。
あたりです。はい。
か、広島？
そうですね。
広島。牡蠣養殖？
牡蠣です。
ああ。
牡蠣養殖だけで、かなりの、量を占めていまして、北海道の海面養殖を上回っていますので、やっぱり牡蠣はでかいみたいですね。まあこれも、やっぱさっき言った、内海で、まあ穏やかであること、栄養塩の供給が豊富であることっていうのが挙げられるのかなというふうに思いますね。最後に、まあなんで日本の漁業がこんなに盛んなのかっていう、
はい。
について一つだけ、
はい。
やっぱり、漁師さんのおかげだと思います。決してどこから圧力がかかったですとか、媚びを売ってるとか、決してそういうことではなくてですね。やっぱり産業って人がいないと成り立たないものだと思いますので、やっぱり素晴らしい海があっても、まあそれを使う漁師さん、日々働いていただいている漁師さんがいるからこそ、まあこれだけの漁業生産を上げているのかなという、ちょっと最後綺麗に締めた感じで
。ありがとうございました。
はい。
ではエンディングです。この番組では皆さんからのご意見、ご質問、いろいろと、漁業や環境に関する疑問、質問があると思うんで、
そちらを
ぜひお寄せください。
いっぱいいただけると嬉しいです。はい。
ね、基本的にこのポッドキャストをやってても何人ぐらいの方が見てもらってるのかなとかね。そうですね。全然分かってないので、
はい。少ないとちょっと寂しい気持ちになっていっちゃいますからね。
そう。まあね、いろいろと、ご意見などあると思うんで、
はい、
まあ、特にね、漁業に関する質問。
はい。
環境に関する質問。
はい。
いずれ、一回使って、お話、お答えできたらいいなと思っていますので。
そうですね。特に、まだ、これから何を話そうか、ネタにちょっと困ってる感もあるので。
そう。こういうことについて話してほしいみたいなのでもいいので。
そうですね。
ぜひ、お寄せいただければと思います。
はい。はい、お願いします。
メールアドレスがですね、fish&env@gmail.com です。全部小文字で fishandenv です。ということで、じゃあ今回はこの辺ということで、
はい、
次回またお会いしましょう。あ、そうで、すいません。この番組はですね、毎週水曜日、
あ、そうですね。それ大事ですね。
配信の予定でおりますので。
はい。まあ。
ね、
はい。
ですので。
はい。ぜひまた私が長期に後悔とかがなければ、順調に水曜日に放送していくと思います。
ですね。ということでですね、ぜひお寄せいただければと思います。
はい。ぜひ次回もお聞きになってください。
はい。ということで、また来週お会いしましょう。さようなら。
さようなら。